どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、
はい。
ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この放送はツイキャスでも配信中でございまして、はい、コメント早速来ていただいてます。
ありがとうございます。いつも皆様、
まちゃさんから、
まちゃさんいつもありがとう。
あくびしながらこんばんは。
あくびはわざわざ言わないでいいです。これ緊張の表れて何回も言ってますから。
いや、まちゃさんがあくびしてる可能性ありますよ。
まあまあまあまあ、まあ、
ちょっと眠たい時間帯ですからね、はい、仕事終わりの方は
ね、まあ、おやつも食べて、
はい、
小腹も満たされてね。
円楽さんから、ビシバシでディナー美味しかった、こんばんは。あ、これはですね、昨日、妻が残業で、はい、あのいなかったので、
はい、
パパワンオペ、僕ワンオペで家事育児をやる日だったので、うん、子供たちに、よし今日はママいないからビシバシ行くぞって言ったら、子供たちがビシバシってどこっていう、
ビシバシという言葉がわからなかったお店と思ったわけね。
ビシバシって美味しいみたいな、うん、そばみたいな感じで、
あ、ビシビシ10割
、うん、お食事どころビシバシ、
いいです、美味しそうだな。
はい、ミキテイさんから、
はい、ありがとうございます。いつも
お疲れせで、お疲れです。
はい、お疲れです。
痛風大丈夫？
あ、僕かな、僕全然大丈夫です。
またな、な何を、
ま、あ、ないないないない。
なんかあったからこう来てるんじゃないの、ミキテイ。
多分僕が痛風した回から今日聞いたんじゃない。
あ、なるほど。
もうだいぶ前ですけど、
あ
れから発症はまだしてないですね。半年に1回ぐらいっていろいろ書いてありましたね、あの痛風の症状出るの
まあまあ人によるけどな。
でこれがだんだんスパンが短くなっていくみたいな。
短くなるんやし。じゃあ、
あ、だから最初だ、一発目僕半年は経ってないですから。
初期症状、最初の人は大体それぐらい。
そうそうそう、
体が資本ですよ、もう本当に、うん。とはいえ僕も、先週まで帯状疱疹というね、
なんかブツブツができるやつね、
はい、まあ、番組の終わりの方で軽くわーって話したとは思うんですけど、うんうん、そう、なんかできちゃって
収まりました。
収まりました。
あ、よかったよかった、
かった
見ます。
あ、うん、収まってるんだったら別に大丈夫です
僕ちょっと見たいですね。
あ、いいですか。
僕今から来るんじゃないかなと思って、もうドキドキしてるんですよ。
帯状疱疹っていうのはそもそも50代以上、
そうそう、早いよね、
中年ぐらいの方が発症しやすい、うんうんうんうん、38歳になる僕が発症したんですが、ちょっと見ます。
痛かゆい的なブツブツでしたっけ。
痛かゆいじゃないです、痛いです。
痛いみたい。
先週も言ったと思うんですけど普通の人だったら仕事休んじゃうぐらい痛いと思います。ただ僕は先週ラジオ出てました。
あ、そうだね、そういう、しかも気づかなかったもん、痛い、痛い、
気づかせなかったもんね、うん、
医者に行ってきましたもん今日だけは。あ、
もう知りませんよと僕は止めましたよと、うん、医者として。
いや、今日だけは火曜オリジンアワーがあるんです。
いやいや、あなたの未来はこれからも続くじゃないですか。
いや、未来を考えてラジオ休むぐらいだったら今を生きる資格なんてねえんです。打ってください、痛み止めを。
では私は向こうへ行っていきます。
どういうこと
決して逃げないでください。
どういうこと、どういうこと。
私はあそこでナースとイチャイチャしてくるから。
なんかそれ、
あなたはこの部屋から逃げないでくださいよ。
どういう話だ、台無しにすんじゃないよお前
僕は止めたいんだ君を。
じゃあ、これ、はい、こんな感じですね。今ないです。
いやいや、あるじゃん。
これ乳首です。
いやいや、分かる、乳首とブツブツの差は分かるよ。
これがわーって赤くなってたんですよ。
あ、
まあ、ググッ、あ、女の子来たからちょっと
もっとい
い、サテライトスタジオだから
他に今思春期今来てる
女の子来たから、
女の子の目線を気にする
あの
頃今来てる。
だ、痛かったんですよね。で最初ね、
うん、
内臓の痛みな感じなんですよ。皮膚が痛いわけじゃないですよ。
あ、内側が痛いんだ。
背中の中が痛いみたいな、
うんうんうん、
でブブさんに軽く相談したんですよ、喫煙所で、
うんうん、
そしたらやばいよお前と。
背中はやばい、僕も背中しびれよくあるんで。
背中はやばいってよく聞くし、
うん、
ググったらよく書かれてるし、うわー、いよいよかなんて思ってたら、うん、湿布貼ったんですよ。
言ってたね、
うん、で湿布貼ったら、肌が荒れちゃったような感じになって、
うん、
でちょっと喜んだんですよね僕は。
ああ、体が悪くなったってことで。
そう、
怪我を
心配してもらえる。
怪我を負った自分でいられると。
目で見て分かるわっていう、うん、目で見て家族に心配してもらえるわっていう僕のあの一人っ子のあるあるの承認欲求が出始めた頃に、
うん、
それでも痛みが収まらずどんどんどんどんこう 洋服が触れるだけでも痛いんですよ、うん、寝返りも打てんぐらい、
うんうん、炎症起こしてんだ皮膚、
まあ、僕は寝たんですけど僕は、ね、寝れるんですよ、そういう痛みで
普通の人も寝れないんだ。
で調べたら帯状疱疹じゃないのってこと で、うん、でググった状態の情報で言うと、うん、まあ50代ぐらい 中年の方がなりやすくて、これは水疱瘡のウイルスが体の中にずっと日本人は 90% 以上残ってる状態で、それが何かを起因に加齢なのかストレスなのか、まあ加齢なんかでまた復活するのが帯状疱疹だよっていうことで、
まあまあ水疱瘡の一種ってことね。
そうそうそう、ねえ、まあそれで医者にかかったわけですよ、お医者さんにね、もう痛み止めだけでももらおうと思って仕事しないといけんから。
ごめんな、違う違う、一応治ったんだろ。
いや
収まったんだろ。でこの話一応聞いたわけよ。これ
長い人は1年かかる一生付き合った
に
そう、ね、してごめんブーブー僕聞きたいわけ。
もう全然いや聞きたくないわけじゃないですけど、
興味があるわけ。
周りのね飲食店の皆さんに周りの飲食店の先輩方との集まりとかが、うん、僕のツイッター見た方とかが、お前大丈夫か
と、帯状疱疹だった、
酒飲んでいいんかと、痛いですけど、はい、大丈夫ですみたいな、
まあ、付き合いなんで、
でその方曰く、俺もなったことあるけど、足に出た人もいたり、
部位違うんだ、人によって、
首に出た人もいたり、結構長引くから、本当、お前、ストレスだけはあれだよ、うんうんうん、無理すんなよ、つって、いや、全然無理してないですよ、楽しんで、はい、みたいな、全然、はい、みたいな感じでやってて、で何の話か、病院行って、診察受けるわけですよね。でこうまず肌めくってってこうお腹を、
そうだな、気になるもん、どうなってるか、
めくってから僕がかかったお医者さんがすごく丁寧な方で、
何科なの、皮膚科なの、
一応皮膚科に行きました、めちゃくちゃ丁寧です、この病気に対しての説明、大体お医者さんって、はいはい、もうこれこうですね、薬出しときますねぐらいじゃない、
まあ、イメージはね、まあ、違う方ももちろんいますけども、
大げさに言いますけど、1時間ぐらい説明くれたんですよ、大げさに、
じゃ大げさに言わずちゃんとリアルに言うと、
5分ぐらいです。
いや大げさだな、
でも長いじゃないですか、
大げさだな、55倍、50倍、10倍、もう、
いやだから
20、もう分からんけど、
それぐらいの体感、
10倍か、
これ理由があって、肌めくったまま説明受けたから、肌この T シャツを下ろすタイミングなかったんですよ、ずっとこの僕は袖をめくってペロリンチョしてる状態でお医者さんが説明受けちゃったから、長く感じたし、
一旦下げていいよっていうのがなかったわけね、
なかったんですよ、で下げていいタイミングも分からず、
そうよな、下げて、いや上げて上げて上げてって言われてる
そうで、まあまあそういうことで帯状疱疹だからねっつって、でそのお医者さんに呼ばれる前の診察室でちっちゃい部屋みたいなので、なんか聞かれるじゃん、看護師さんに挙動されましたみたいな、
症状教えて的なね、
そうで、ちょっと腹立ったのが、いや僕ちょっとネットで調べた感じで言う、多分帯状疱疹、俺は要は診察を短くさせたいから、
まあそれ帯状疱疹に似た症状ですってことが言いたいのよね、
でなんならどうしましたかって聞いてるから、多分帯状疱疹なんすよって言ったら、それは先生が決めることですみたいな、
いやまあまあまあ、いやいや分かる分かるよ、分かる、どっちも分かる、
俺は症状聞かれたから、おそらく帯状疱疹です、
まあ、だいわゆるその症状が出てますよってこと、
ね、そうそうそう、それにそれを言っとけば話早いじゃないですか、でだからおそらく帯状疱疹かな、いやでもそれは先生が決めることも
そうだな、だから人によっても症状違うはずだからな、
でなんかさ周りで流行ってるみたいなんですよ、帯状疱疹、僕が帯状疱疹になったからそれに目がつきやすいのか何なのか、という感じで、
映るやつじゃないでしょ、
映らないですけど、もう明日あなたの身にも訪れてもおかしくない、
アンビリバボーかや、アンビリバボーか
や、
ビャボー、
逃がすことはできたんだけど帯状疱疹だから、
これはまた出ることもあるんですか、
そうかもしれないですね、
変身よや、
これやっぱもう
変身なんだわ、
だやっぱストレスって言われますね、で振り返ったら大阪から帰ってきた時なんですよ、
まあ言ってたね先週か、
で大阪ライブでほらちょっと
思わしくない結果だったね、
なんていうのこう前のめりになりすぎて、それこそかかってしまったって話をしたじゃないですか、これでき普段やってないことをやってしまって、ちょっともうリズム狂って芳しくない結果になってしまったと、悔しい結果になったストレスかなって、お笑いでのストレスかもしくはホームシックなのか で、ベンビーさんとトモキといった USJ から始まってたのか、ストレスが。
お前ベンビーさんに失礼で、今
トモキにも失礼だろ。
いや、トモキはいた後輩だから
よくないね、後輩だからいい、
うん、トモキは後輩だ、お前仲いいから大丈夫。
あ、そうそうそう、まあまあいろんな要因があるということで、
はい、
はい、まあ、皆さん体を大事にということですね、うん、はい、
質問はあれだって、俺の痛風からだよ、
うん、
痛風の話から9割お前の帯状疱疹に移ったからね。
まあ体のね、全然 20% ぐらいですけどね、9割とは言ってますけど、僕の帯状疱疹はね。
いや、そういうことじゃなくて、話したくてたまらなかったんだ
俺今帯状疱疹だから、全部の話帯状疱疹につなげられるかもしれない帯状だけに。
いや、なんだ帯状って
どんな話でも、うん、確かにね、それは帯状疱疹でもあるわって言えるかも。
梅雨前線みたいなもんか。
梅雨前線も連なるからな、帯状疱疹だけにな、うん、台風もな、意外と大丈夫だったな。
そうだな、うん、まあ、沖縄に来るときにはだいぶ弱まってたからね、970ぐらいでしょ、うん、ヘクトパスカル、
うん、そうそうそう、まあ、だいぶ弱まってると言ったら、僕の帯状疱疹もだいぶ弱まってきてるんで。分かった
分かった。あ、新しい台風ができてるみたいですね、また3号が。
うん、なんか何をきっかけに、
いや、帯状疱疹なんてしないばや。
今から言うから。
ごめんごめんごめんごめん、帯状疱疹に早、あの、早欲しがっちゃった。
欲しがっちゃった。
ごめんごめんごめんごめんごめん。なんで3号も今もうできてるみたいですよ。まだちっちゃい粒ですけども。
う
ん
う
ん、
そうです、
ね。だ、僕の帯状疱疹はだから1号だね。次できるとしたら2号だよね。
2号、そうかそうか。影響ないといいですね。
帯状疱疹のね。
いや、台風の。
台風もね。
帯状のね。
どっちもね。
疱疹のね。
来週。ですね、来週の、うん、水木金、要は1週間後ぐらいからちょっとどうなるかというところですね、今のところだと。
何なんでしょうね、
平日だったらいいな、週末だからもう天気も良くなってるからさ、台風明けてさ、
台風の日今回あのお店開けたんですよ、
うん、
やっぱあのギャンブラーいましたよ、あの、うん、明日休みとなることを信じて飲んでる人。
2日間休みの予定だったもんな、学校もそうだったもんね、
学校休みがね、
2日間もう決まってたのよね、この前日に、
うん、でもあれに関してはナイス判断かなと思いますね、うん、学校ちょうど登下校の時間が風強かったし、うん、
朝とかでも結構あの雨はなかったけど、うん、風強かったですからね、
う
ん、まあまあ、
そうそうそう、う
ん、休みでよかったでしょう、
まあ、ただね、我々もまあ言うても沖縄にもう30年40年近く住んでるわけじゃないですか、うん、
はい、
まあ、先輩方に比べたら全然ですが、この30年余りの台風経験値を持っているわけじゃないですか、うんうん、これから言うことはもしかしたら、まあ、不謹慎かもしれないですけど、まあ、冗談程度に聞いてほしいんですけど、なんとなく分かりますよね、その
まあ、これぐらい被害でその停電しそうだなとか、
被害というかこうメディアはどうしたって煽るしかないじゃないですか、
うん、
十分気をつけてください、
ね、うん、まあまあ注意して越したことないですからね、
それはそうじゃないですか、注意してしてしすぎてそれで何もなければよしっていうのがやっぱ、
うん、そう
や、ね、役割ですからね、
で大丈夫だったな、大したことなかったなが一番のこうハッピーというか、
そうそう、 J アラートと一緒です
よ、そうそう、だから分かるよね、その分かるよねが、あ、分かるよねが出た、ナチュラルに
天然のやつだ、
違う違う、あれはもともとあるのを
天然の分かるよねが、
全然全然使っていいんだよ、大丈夫だよ、大丈夫だよね、
今養殖物しか取れないから、ね、なかなか出ないよ、
育てられたもんしか出ないから分かるよね、ああ
大丈夫大丈夫、
これあと2回出たらあの面かぶらないといけないんじゃない
かと、いやそんなことない、大丈夫、
あれ生き物なんだ、あーこっちだってガーって、もう
ちっちゃい声で言うけどさ、あの面かぶってる人あんま好きじゃないんだよね、
いやお前沖縄であの面かぶってるの大体あの人しかいないだ
ろ、ごえく栄翔さんの真似をしてる方ね、
ああ、
うん
う
ん、
うんうんはおかしい、
なんか集まりとかであれをつけてる人、あれをつけるだけでと思ってる人はちょっとあんまり帯状疱疹仲間だなと思ってますけど、
うん、まあまあまあ、まあ、
そう、あ、だから今回もなんとなく分かってたじゃないですか、
そうだね、そこまで、うん、あのひどいのを何度も見てるからね、
うんうん、ただ一概には言えない、
まあ、何があるか分かんないでももちろん、
だからまあ注意してというか、うん、今回の新しい台風も十分注意していきましょう、
そうね、
はい、うん、先日ですね、うん、6月の4日日曜日にですね、
うん、
先週の生放送でも軽くお話しした新鮮アクターズスクールのお披露目記者会見に行ってきたんですよ、
あ、
はい、覚えてますか、
はい、
はい、で、まあ、会場の雰囲気は、まあ、本当に那覇後のライブ会場、劇場ですね、劇場、
あ、ごめん、そもそもでどういうこと、申請って、
あ、説明します、ごめんなさい、帯状疱疹、ごめんなさい、帯状疱疹にあね、お客さんは芸能関係と と元アクターズの生徒さんとか、うん、あとマスコミが主でっていました。で、親御さんもいたのかな、はい、で、うん、こう始まりました。そしたらあのスティーブ・ジョブズが出てくるんじゃないかなみたいな感じの雰囲気で、うん、会場暗くなってさ、でアクターズスクール再始動ブワーで牧野アンダさんが大画面でさ、牧野アンダさん分かるでしょ、お前好きだろ、牧野
アンダさん、うん、あ違う違う、え休止中だったのアクターズ、
説明するから、
いやいや、そこが分からんと、いや
大事なの大事なの、okay, okay. で、うん、新生アクターズスクール再始動って秋野さん語るわけよ、斜めアングルでね、あの、うん、情熱大陸のアングルね、
創設者の娘さんでしたっけ、
校長さん先生の娘さん、
初代の娘さんで受け継いでるみたいな感じよね。
前回ほらアクターズスクール復活祭っていうイベントがあったじゃないですか、う
ん、ああ全然わかんない、うんうん、
ありましたよね。
それこそスピードさんがサプライズで出たりとか、三浦大知さんが出たりとか、うんうん、であれを受けてやっぱりアクターズ、あの頃のアクターズをもう一回再結成しようと思って今回再起動っていうことでわーんって煽って煽ってスポットライトで牧野アンダさんがどう思って出てくるわけよ。で、うんうん、牧野アンダさんが語るにはアクターズスクール自体はストップしてたわけじゃない、
うんうんうん、あっちにアクターズがあるよみたいな話は聞いたことある。いろいろギノワンだったり那覇だったりみたいな。
それこそ僕らが FEC だった時は FEC のマキシーのビルの向かいにありましたからね。
はいはいはい、はい、
うん、あのエレベーターにアクターズの女の子と一緒に乗ったらいい匂いするっていう、
そうそう、会が一緒だったんですよ。
FEC 当時の芸人あるあるですよねこれは、
うん、でエレベーター1個しかないからアクターズの方と乗るタイミングが良ければ一緒になれてたんです。でその時に牧野さんとも僕一緒になって、もうボタン触りましたね上から、牧野さんが押したボタン
当時からキモ高1からキモ、うん、
だから今でも手洗ってないですよ。
キモ、
牧野さんの指紋が僕の指に、
俺も触らして
牧野牧野牧野
牧野花壇の方ですそれ
になっちゃうな、
くだらねえ、うん、ほいでまあということなんですよ。実はストップしてたわけじゃない、形を変えていろんな業種としてアクターズスクールっていうのは動いてはいたんだけども、うん、牧野さん曰くあの頃のアクターズスクールを再始動したいという思いがあって、
もう
ダパンプさん、安室奈美恵さん、まあまあ、マックスさん、
スーパーモンキーズね、
まあ、スーパーモンキーズからそれぞれデビューして、
う
ん、そこから
フォルダ5は違う、
三浦大知さん、フォルダ5さんもそうなのかな、うん、うん、をもう一度復活させたいという思いがあって、沖縄からやっぱスターがあんだけ出た時期があったじゃない、めちゃくちゃね、
う
ん、
そうね、
でスーパーモンキーズっていうユニットに安室さんもマックスもさんもいたじゃないですか、
はい、
で、もともとはみんな BB ウェーブスだったんですよ。
アクターズのメンバーのことよね、 BB ウェ
ブ、まあ、練習生なのかな、候補生、すみません間違いがあったら失礼です、
う
ん、
あそうね、デビュー予備軍グループだからやっぱりちょっと一段上のクラスだよね、見込みがあるって言ったら、
そうそうそう、
ご言葉悪いけど、
で牧野さん曰く、うん、もしその20もう2、30年前ですよあれ、
そうだね、
そっからダパンプさんもまだ BB ウェブスにいて、
うん、
安室さんもいて、
うん、
マックスさんもいて、うん、三浦大知さんもいて、でもっといっぱいいますよ、うん、スター知念里奈さんもいて、うんうん、それぞれがデビューじゃなくて一つのグループだったとしたらって未来を考えたらすごくないですかみたいな、
おのおのがグループじゃなく団体としてってことね、まあ、AKB じゃないけど、
そうそう
そ
う、それ
ぐらいの大人数だったら、
いや AKB 以上のものが作れるんじゃないかと、うん、このスター性がすごくて、うん、
コネットだ、コネット、
コネットがちょっとごめんなさい
いや、香原朋美さんと小室ファミリーでしょ、はいはい、小室ファミリーの、
なんでお前アクターズ弱くて小室ファミリー強いわ情報
TK プレゼンツ、う
ん、
コネット、
ね、なんで俺コネット、
小室哲哉さんの嫁が3人ぐらいいるグループよ
知らん、あるのね、
おもうコネットっていうもうすごいグループがあるわけよ、うん、
まあまあ
アベンジャーズみたいな、
アベンジャーズ、
そうそうそうそうそう
コネット、
おい、まずいや、コネットの曲聴いてみ、わかるから。あーしーたはもしーみたいな。
知らんて、コネットは。
安室奈美恵さんが一番いいところ歌う。
まあ、とにかく、
You are the one。
You are the one、そう。
あ、You are the one だ。
そう。あれに、あれとかもいるんだよ。
恋してる、みたいな。You are the one。
違う、今。なんだっけ、アクターズの話をしたいから、
いや
ここで TK ファミリーがいっぱい出てくると
、サバイバダンスの人もいるんだ、
イージーズダンスな、なんかサバイバルダンス、
サバイバダンス、
それイージーズダンスだから、
ダンス、ね、
サバイバルダンスは。
ね、サバイバルダンスだから、それ、あの、後で出てくるやつだから。
の人とかもいるんだよ。
そうそう。だからまあまあいいのよ、だから。
みたいなことがアクターズで。
みたいなことって言うな。
じゃあもうあるから、コネットっていう。めちゃめちゃすごい。
いや、とにかく僕は。
スペシャルユニットが。
記者会見で震えたんですよ。うん、牧野さんのその熱い思いをね、聞いてね。うん、で、うわーと思って。うん、で、なんと、この、BB ウェブス、新 BB ウェブスのメンバーは、上は何、15歳から下は何歳かな、4、5歳ぐらいまで、総勢49名の皆さん、すでにオーディションを終えていて、もうデビューが決定しているんですよ。で、授業料を取らないという、あ、新たなシステム。
ああ、そう、確かね、高かったんだよね、あの、当時の我々から高校生、小学生時代の、
やっぱね、ちょっと習い事にし、としても、やっぱり、いいものだしというかね。で今回の新しいアクターズは生徒から授業料を取らない、その代わり企業様とパートナーシップを結ばせていただきますみたいな、
うんうん、そんなことあるの。
でそこでいろんな沖縄ファミリーマートさんだったり、いっぱいあるわけです、企業がね、うんうんうん、でそこからサポートをいただいてスターをみんなで作っていこうみたいなビジョン、でそれこそアベンジャーズですよ。で今回のプロジェクトで、手伝ってくれる皆さんを紹介します、言ったら牧野さんのお兄さん出てきて、この方も AKB の事務所の社長やったり、東京でもやってる方、芸能の、もう要は東京は任せてぐらいの感じ、ごめん軽く言うけど、で次が、世界レベルのキッズダンス大会を主催している、取締役の方、で、アジア台湾を中心に活動していて、もうアジア台湾では知らない人はいないと言われている元アクターズの、あのターボさん、これとごめんなさい、僕親戚です。はい、ごめんなさい。
あ、本当の？
あ、嫁さん側の偽物の親戚です。仮初めの。
ああ、義理の親戚ね。
義理の親戚。うん、ターボさんとか、でもうそれこそアベンジャーズなんですよ。うん、当時だから安室さんとかをこう東京に売り出した方とか全員が戻ってきてるんですよ、あの時のメンバーが。うんうんうん、でアベンジャーズ紹介してもらって、次ですよ、子供たち、じゃあそんな BB エブス、新生 BB エブスの、今日は皆さんにパフォーマンスを見ていただきますって言って、本当にもう体もちっちゃい、何歳か5歳ぐらいの子がバンって一人出てきて、あのアドの新時代を、新時代をなんだなってバーって歌って、そこからダンスがウェーってあの感じ分かるでしょ、
あのテレビで見てた頃のね。
そうで、すごいんですよ。で聞くと1ヶ月そこららしくて、仕上げまでに、
まあでもいろんなダンス学校からこう来てきた子ばっかりでしょ。
いや、それが半数以上が未経験だったそうです。
すごい
なと思ってさ、
半数以上が未経験でそれをちゃんと採用してるんだ。
でなんかもう感動しちゃって、自分も子供いるから、なんかもう可愛らしいな、すごいな、偉いな、頑張ったんだろうななんて思ってたら、このパフォーマンスの佳境の方で、生徒たちが全員客席に来るんですよ。
はいはいはい、
客席の通路側にみんな並んで、
披露宴の余興的なね。
そう、記者会見してる皆さんとかお客さんに対してこう、あのアクターズスマイルでやるわけですよ。照れるよね、大人としたら、目の前であんな距離であんなキラキラしたもん見せられたら。
そうだね、恥ずかしいよな。
でもこう手拍子したりして、うわーと思って、でその様子が僕ニュースに出てたみたいです、すいません、映っちゃってたみたいなんですよ。
その映り方は
映っちゃってたみたいなんですよ、ね、
プライドは許すんか、それ別にいいんだ、その映り方で。
いや、あの周りからね、LINE 来まして、あいむさん、あのテレビ出てましたよ。いやいや、その何でよ。
あ、いっぱい出てんだ、いろんなのが。
どれ。いや、なんかアクターズの記者会見のニュース出てました。アクターズ、子供さんアクターズなんですか、いや違うよ。
いや、それ出てたっていうか出されただろ。でなんでお前の気持ちで出たわけじゃないだろ、そのテレビは。
映り込んだね、
なんで、なんでアクターズの記者会見にアイムさんいるんですか。
ああ、そうか、そのアプローチが。
知らないよ、俺も呼ばれちゃったんだよ。なんで俺と思ったよつって。
これ架空の連絡じゃない
よ。架空の連絡じゃない
です。ちゃんと そこまでちゃんと聞いてくれる人がいるの。
来ました、来ました。
あ、そう。
なんか夕方からなんかニュースに出てたみたいです。ネットニュースにも出てたみたいです。困ったもんですね。俺が目指してたわけじゃないのにね。
あ、勝手に出ちゃうんだ。
ああ、主役は子供たちだからね。
そっかそっか、
いや、でもなんかすごく刺激を受けました。で、やっぱ牧野さんの語るビジョンもそうですし、子供たちのやっぱ迫力ある演、パフォーマンスもそうだし、すごく刺激を受けまして、オリジンも頑張らんとなと思いましたね。
こっからじゃあまたスターが出てくるんだ沖縄から。
いや間違いなくそうでしょうね。で49名1人ずつ短い時間でしたが、アンナさんが自己紹介しなさいっつってね、うん、ステージ上で
49名、うん、全員
で初めまして、皆さん何々です、うん、何歳です、うん、特技この3つワンセットなんですけど、うん、大体の子供たち今英語喋れますね。やっぱ世界を、まあ、それがオーディションに勝ち残った理由の一つでもあるかもしれないですけど、
う
ん、
そうだね、
うん、今の子供たちすごいなと思って。
英語も喋れる、
スペイン語を喋れる子もいました。フランス語とか、
だから歌詞に英語が入ってくるんだろうね。
任天堂スイッチですっていう人いなかったです
趣味特技マジ
マジです。エイペックスですっていう人いなかったです。
やってないんだみんな。
スプラトゥーンですっていう人いなかったよ。
やっぱ受からないんだ好きかもしれないけど、
お笑いを見ることですもいなかったよ。大体も I can speak English 、うん、特技は英語です、まあ、I can speak English。
まあ親に作られたんだろうな。
Thank you for all かっこよかったね。
親に作られてるんだってアイムさん。
いやゲームもそうだろ。
そんな子供は普通に育てたらできないって。
いやいやいやいやいや、
できないって言い方あれですけど、
うん、フォートナイトもいなかったです、まあうん、でその中で特徴的だったのが男の子なんですけど、うん、音楽が死ぬほど好きですって、うん、3歳ぐらいの子がよ、
まあ、まあいるだろう
死ぬなって思っていや、まあ、今からだよお前つって、うんまあ、とにかくまた沖縄のエンタメが盛り上がること間違いなしでございますね。
そうだね、またテレビでこうやってくれたら盛り上がるだろうね。
でこれはまあその記者会見でも発表されてたんですが、うん、僕らほらブンブン世代じゃないですか、
うん、ブンブンってアクターズの番組がね30分かな、ね、
当時11歳そこらで、うん、僕は単純に僕らはテレビを見ていた世代ですよね、
はい、
そこでも生まれたスターとかを見てきたわけですよ、うん、スピードさんもそうだし、うんうんうん、だスピードが来BBS 卒業して東京行きますって言ってからボーンってもう言ってるからね、うんうん、それがまた OTB さんで番組が始まるんですって。
うんうんうん、うん、ああるんだ、
うん、書いてあるね、うん、7月からのテレビ番組開始、はい
うんまあ、新しいブンブンみたいなやつが始まる。
あれなんか構成も良かったんだよね。 DJ みたいな一人行ってさ、
そうそうそう
ブンブンドキュンライブみたいな。
あごめんなさい、それもちょっとだから後で遊びたかった。あごめんだ多分その新番組、うん、
その人
だから多分わかんない、入るのか入らないのかちょっとわからない。
今何されてるか全くわからない。
今はだから内地で多分同じくアナウンサーというかナレーターされてる、
ね、岩井明夫さんだよなあれ。
そう、うん、で先日のアクターズ復活イベントの時は出てくれたみたいこの人が。
うーん
で多分この新番組のそのブンブンドキュンライブもし決まってないならちょっと俺らどっちかは行きたいよなっていうい
や僕大丈夫です。あゆさんどうぞ、ね、
だから練習しとこうって話。
まあじゃあ
まだ探してるかもしれない、ね、あの人岩井さん以外に、
まあ、確かに申請って言ってるからじゃあどこまで引き継ぐのか、どこまで前回のものを
いや新しくしてほしいよね、
うん、持ってってここは新しくどこまでも前回のものでこっからは新しくっていうところではやっぱりあのナレーションっていうのはもしかしたら変わる可能性は十分あるよね。
そうそうそう、なのでちょっとこれはもうラジオというごめんなさい電波に乗せて、まあ、オーディション、うん、どっかで聞いてくれたらなぐらいでさもらっていいですか。
まあ、真似はダメだからな。
真似はダメあじゃあちゃんとするアクターズチューンという番組になります。
アクターズチューンスタートにしようか。じゃあ
いやいやそれはもうドキューンライブではないからな、スタートじゃなくてもいいし、うん、うん
うん、もう一回何だった？
アクターズチューン、うん、ブーンブーンから、はい、ブーンブーンドキュンライブから、
そうだブーンブーンドキュンライブ
ブーンブーンですね。ブーン
ウーハーが効いてる感じなんだ。
ブーンブーンブーンドキュンライブ
から
アクターズチューンになるので、
わ、はい、かりました、
うんうんうん、かっこいい感じですね。
ブーンブーンいきます
アクターズチューン始まり始まり
なるほど
やっぱり
アクターズチューン始まり始まり
それだったら俺でもできそうだもん唯一無二じゃないと
アクター ツチューン始まり始まり
真似するなお前、
誰にも真似できないかつ真似したくなるような、
そうか、あ、うん、じゃあもらっていいですか M さん、アクターズチューン
いきます。アクターズチューンはーじまるよまるよまるよまるよ
こんなに尺取れないです
よ。ああそうか、
コンパクトに。
じゃあ短いバージョンって、うん、短いバージョン。
だから俺、うん、
交換交互ですよ。
ちょいちょいちょい、だって始まり始まりで十分
短い。交互交互。
もう嫌です僕。
嫌です。嫌ですって何よお前、アクターズチューン、お前オーディションだぞこれお前。
もう僕アクターズ始まり始まりでこれ一本で生かしてください。
アクターズチューン、アクターズチューン、
レディーゴーとかになってる。レディーゴー、
アクターズチューン、レディーゴー、アクターズチューン、
チュンチュンチュンチュン、
アクターズチューン大回転。
大回転は夜の。
あ、そっち、あ、ごめん、その意味じゃないよ。
いやいや、
夜の。アクターズチューン全回転。
あ、スロット、うん
うん、アクターズチューンが光り出すスイッチオン。
あ、スイッチオンいいかもな。
あ、いいじゃない。新生 BB ウェブス、アクターズチューンスタート。新生 BB ウェブスが光り出すスイッチ、わ
で番組の終了は、どうも皆さんありがとうございました。また来週のアクターズ BB に期待してください。スイッチオン。いいじゃん、
二人でできるさ。あ、オープニングとケツでいいじゃない。あ、抹茶さんからいいの来たな。アクターズチューン、アクターズチューンチューンチューン、スズメみたい。
いや、そのチューンチューンって言うからでしょ。本来アクターズチューンだけだもん。
今週も始まりました、アクターズチューンチューンチューンチューン、あ、スズメみたい。
なんでこれ OK 出たわ、このタイトルで。
いるでしょ。んって
見て見て、もう見なくなるよ。
チューンチューンチューンっていうところは機械がやってるから。あれ自分で言うやつじゃないわけ。
そうだよね。で実際もっとチューチューチューチューン、機械読んだよ、
機械読んだよ。
皆さん他にないですか。アクターズチューン、新しい番組の、僕たちも仕事増やさないといけないですから。でもさ、この記者会見見てて、ダンスを教えるプロはいます、歌を教えるプロもいます、お笑いを教えるプロいないんですよね。
お笑いじゃないからな。
あ、でもさ、
大事じゃない今のバラエティ、
うんうん、まあコミュニケーションっていう、
イギリスとかのオーディション番組、
ゴッドタレント的な、
そうそうので、うん、あのバブリーダンスを歌ってた、あの、はい、女の子がいて、その子のダンスグループの、はい、に対してなんかコロッケがアドバイスするみたいなところで、うん、あのモノマネタレント、お笑いタレントがね、はいはい、あのそう、やっぱり同じようなというかアドバイスをしてて、要はずっと真剣だから、やっぱりこのエンターテインメント的にグッと心をつかまれる部分がないと、あのなんか みんなずっと真剣で張り詰めてる感じだから、だから時々あの別に笑わせるというよりはちょっとこの砕けた表情をしたりとか、一瞬顔をこう少しあの緩ませてまたパッと戻るみたいなのをやると、さらにこのエンターテインメントとして心をつかめるよみたいな話をしてたから、やっぱお笑いとかも
緊張と緩和ってやつですね、
必要なんじゃないかと思うんですよ。
うーん、まあでもそれには素晴らしいパフォーマンスがあってこそだと僕は思うので。
もちろんそうですよ、
う
ん、
そうです。
うん、そのお笑いにちょっと
どうします、講師としてブーブーさんに呼ば、あのお声がかかったら、
うーん、
なんて挨拶します生徒たちに。
第一声、
第一声、第一声。そうだね。こんにちは、本日皆様を
お笑いの渦に入れるために呼ばれました。
長いな。
ピュッ。もう結局クロちゃんなのよ。
だってこれでも緊張と緩和の、
確かにね、緊張と緩和、あれが一番の緊張と緩和の日本最高峰の、睨み聞かせてクロちゃんですっていうのがね、あれがもう、あれが緊張と緩和ですからね。
本当お笑いボケが出てこないのよ。
うん、いいと思う。全然出たい時に出るっていうし、ボケはボケも生き物だから。
お笑い高年期だ、
お笑い高年期ですね。
ボケって何なんだろう。間違ったことを言うことがボケじゃん。
まあまあね、そうね、そうね、
正解じゃないことを言うのがボケなんだけど、ボケって何なんだろうねって。
確かに。
ちょっと、ま、アイムさんちょっと一個もらっていいですか。
何がですか。
での講師として呼ばれた時、
あ、
第一声というか、まあ最初のつかみですよね。
おい静かにしろ、おい静かにしろ、おい、おい外出るな、おい、じゃあ集まれ集まれ、こら
外出てない、
うん、はい、座りなさい、ただ座って、そう、はい、じゃあ、大工座りできるかな、うん、はい、はじめまして、今日からですね、お笑いの先生として、来ることになった方を紹介したいと思います。
いや、あんたじゃないんかい。
お笑いって一体何なんでしょう。
これさ、もうなんていうの、今の俺もさ、あんたじゃないんかいって、なんかアイドルの立場からの、
ごちゃごちゃしてる。グムの姉蔵さんから、
誰が考えたもお笑い
って、時々音がおかしくなる、ブーブーが面白そうなこと言った時が一番聞き取りづらい。
これは
何言ってるか聞こえないそうです。
これはラジオ更年期ですかね。
いや、これはラジオのせい。いや、それとも僕の
ツイキャス、ちょっと片目で見てたら、ブンブンあたりからマイクの調子がおかしいみたいです。
あ、本当？
呪い。
ブンブンの呪い。
誰に。
じゃあ僕だけマイクチェックしていいですか。
まあ、多分だ、交差するときなのかな、はい、
ツイキャスの音がおかしいんですって。
ツイキャスの音がおかしい、
マイクチェック、マイクチェック、
じゃあ配信切ってみようかね。
一回入れ直してみます。
あーあーああ、もう戻ってこないっすよ、
じゃあその間にコマーシャルいきますか。
うん、うん、
できないのか。
うん、そんなことはないけれども、あ、じゃあオッケーオッケー、一回
じゃあ CM
ジングル入れますね、
うん、はい、
はーい。おー、待ってよ、ちょっと待ってよ、さっきの著作権フリーの BGM が残ってた、はい、コマー、
はい、
ジングルでーす、
はい、コマーシャルです。 78.0FM Naha。
Your radio station。
オリジンお笑いライブ起承転結が6月24日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円。オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人出るってことは合計すると乳首の数54個だな。
何を計算してるべやな。
ということは54ピンピンで、
54ピンピンってなんか会場の人とかも数えるやな。
78.0 亜熱帯ラディオ FM ナハ。
はい、オリジンアワー火曜日生放送でお届けしてます、
はい、
今音どうでしょうかね皆さん。群馬の有蔵さんからツイキャスで音良くなってますと。お、改善されたの
かな、はい、これツイキャスはずっと一日中つきっぱなしなんですか。番組ごとで、
番組ごとで区切ってますね。
おお、じゃあじゃあ、
なるほど、はい、メールも来てますんで紹介していきましょう。
はい、ありがとうございます。
こちらですね、はい、お久しぶりのこの方、うん、ブーブさん、 M さん、大城さん、こんにちは。
こんにちは。
どうも赤ちゃん親父です。
あ、赤ちゃん親父、ありがとうございます。
やった火曜日が来たぞ。
ありがとうございます。
さて早速ですが、
うん、
こんなシチュエーション、ノーブレーキならどうする、どんどんどんパフパフ。さあ始まりました。
はい、何でしょう。
こんなシチュエーションノーブレーキならどうするのコーナーですね、うん、お昼時、お昼ご飯時、 仕事場の休憩所でご飯を食べていたら、
はい、
すいません、あなたの食べているものの匂いが嫌なので、
嘘でしょ、
換気してもいいですかと後輩に言われた場合、
嘘でしょ。
1、換気だけしてそのまま部屋で食べ続ける。2、あ、気づかんかった、ごめんと謝り休憩所で食べる。あ、休憩所を出て食べる、うん、だからそこは食べていい場所なんですよ。だから何でも、うんうん
うん、仕事の休憩所ですからね。
で、3、あなたが外に出なさいと後輩を外に出す。4、その他。以上4択でございますけれども、
何を食べてたかにもよるよね。
私はゆで卵を食べていて後輩に臭いですと言われたのですまぬと謝り自分から進んで外に出ました。後から話を聞くと、赤ちゃんおじさん臭いって言われて怒ってたねわらと話が出てたそうなので何が正解なのかと気になる。
イラッとするわ。
ゆで卵をこそこそ食べる日々です。
大丈夫ですかその環境。
ダイエットの敵は多いです。そして先週の放送内容はぼんやりしか覚えていないですが、なんだか楽しかったです。それでは今日の放送も楽しみにしています。
精神的に来てるんじゃないこれ。
一番いい状態だな。なんだか覚えてない。
さあ、というわけなんですが、どうですか逆だったら。
いや、ゆで卵食べて怒られたんでしょ。怒られるというか指摘されるわけでしょ。
まあ臭いというか、まあわかるよ、ちょっと硫黄の香りするもんね、おなら臭いというか。
まあまあ、もうどんな関係性かによりますけど、僕も赤ちゃん親父タイプですね。
だ、後輩ですね。
うん、後輩、あ、マジごめんごめん気づかんかったわ、じゃあって言って出る。
マジで真面目に回答すると、そうだよね、うん、みんなそうだと思う。ただでもこれ後からイライラしこない。
うん、分かる分かる。これ本当に後からハテナが出るパターンだと思う。とりあえず、あ、ごめんごめんってはなるけれども、
そう、最初はびっくりして、あ、ごめんごめんごめん、うん、ちょっと出るわ
っつって、ピュンって、あの、なんだっけ、ゲームみたいにヒュンってハテナがしばらく経ったら出るよね。
うん、うん、例えばお前、コトブキパンチに、うん、あの、卵食べてますよね、臭いんでちょっとやめてもらっていいですかって言われたらどうする。
な
ってことですよ結局は。まあ、誰とは言わん、今だからパッて出た後輩だけど、
うん、だまあまあ、舐められてるとしか言いようがないよね。
でもこの時代ですよ、うん、ね、スメハラってことでしょ、スメルハラスメント、うんう
ん、いや、まあだからそれを言わせる環境にしてしまった自分をやっぱ咎めないといけないよね
いやだって別に赤ちゃん親父さんが、じゃここの職場の主任とかだったらそうかもしれないけど、
先生、だからなんて言うんですか、だって確実に言う方がちょっとおかしいというか、あの、ん、なん、我慢できないこれぐらいって思う案件じゃないですか。ただ赤ちゃん親父がすごい腐れてるゆで卵食べてる可能性も十分ありますよ
聞いたな、うん、
デジ怖い、うんうん、
群馬の有蔵さんから、臭いですと言っちゃう神経が理解できないと。
そうね、
ただそれをこう表立って言ってしまうと、うん、こう難しいのか。
だからこの選択肢の前に1個自分から休憩所を出ていくっていうのがないのがおかしいよね、その子に。
あ、はいはいはい、
自分が出ていくか言うかの2択だった時に言う方を取った彼女が
すごく、彼なのかは知らんけど、
あ、 その子がすごく、うん、難しいというかトラブルを引き起こす方の選択をしているよなって。
だからその子にとっては臭いものを持っている人が悪なんでしょ。
うんうんうんうん、
臭っ、臭っ、
どうした、
え、な、な、何食べてんすか、
え、ゆで卵、
臭っ
これゆで卵、
え、やめ、え、
ゆで卵、今日の朝湯がいたやつ、
はいはいはい、臭っ、ごめんなさい、え、ちょ、ほんと、ちょ、一回かかしても、匂いかかしてもらっ
てい
いですか、
え、
臭
っちょっと待って、まだ君も出してないよ。今、丸々1個の状態だよ。君出したらまだわかるよ。
はいはいはい。
今、皮むいたばっかり、塩も振ってないよ。
え、卵っすかねこれ、本当に。
マジ、お前、トラブル招くよ、その判断。
え、卵、今、右手に持ってますよね。
そうそうそうそうそう。
左手に持ち帰ってもらっていいですか。
え、持ち帰る、
はい。
はい、持ち帰った。
あ、匂いなくなりました。
いや、手が臭いってこと。
手嗅いでいいですか。
私は手が臭いって言いたい。
手臭
っ、それは手が臭いな赤ちゃん親父の場合は卵で指摘だから。
円楽さんから、 ツイキャス年末にしょうこちゃんが差し入れを持って遊びに来ました。
はい、
架空の話かな、うん、4人で同じものを食べながら談笑していたら、うん、ブーブーさんが食べてるの臭いですねこれはあり得る場面でしょうか。
これは
なんで同じもん食ってるの。
これはだから反発できます。いやいや同じもんだから俺が臭いかもしれんごめんってなるかもしれん
食べたら臭くなるかもしれんしな、うん、その人
口が臭いかもしれん。
いやどうなんだろうね。
いやこれは大丈夫。赤ちゃん親父はもう間違ってないし、う
ん、好きなもん食べたらいいですよ。
そうで、あそういう人なんだって思えばいいだけだと思います。向こうのこと
ただ僕似た経験がありまして、うん、ほら自分ち親が離婚してるでしょ、
うん、
で先に母が出てった時があって、母先出て行きですね。
あ喧嘩して。
いや喧嘩じゃないです。もう気がついたらもう離婚してて
、うん、お家には誰がいるの。
血のつながってない親父です。
あ2番目2番目3番目
数時間前までは親父だったのに、
うん、母先離婚家ですね。
真剣放棄よねそれ
で、うん、いやいや俺大人だし。
ああ
18、19だったかな、うんうん、20歳ぐらいかな。で連絡来て、あんたも早く一人もう出た方がいいよその家みたいな、
うん、なんでよってなるわな。
はあっつって、うん、いやいやもう私たちもあれだからみたいな感じがあって、うん、どうしようっていう時に思い出したのが、うちの親父も神経質で、うん、うちの親父は2階の寝室じゃなくて1階の、畳間とかソファで寝てたんですよ。
グラストラッカー親父？
うん。で、
待って待って、今の会話でリスナーみんなも分かったでしょみたいな感じで進めないでもらってですか。
バイクグラストラッカーって上等バイクの、うん、
乗ってないけど、うん、で親父好きだったけど唯一嫌だったのが、うん、すごい神経質なんですよ、
うんうん、
玄関から夜中帰ってきて物音ちょっとでも立ったら怒りながら怒るんですよ。うるさいっつって。
怒りながら怒る、
うん、あ怒りながら起きる、
うん、
うるさいなっつって、
うん、
もう生活音も立てれないじゃないぐらい神経質、うんうん、で夜中バイト終わって腹減ったって帰ってくるでしょ、
うん、
でキッチンでカレー温めるでしょ。それでもう怒られたし、
うん、
カレー臭い
うーみたいなのと匂いと。
で一番怒られたのがカップ焼きそば。
うん、
くさっこれはもうその人のそうだから、うん、自分が食ってないものは臭いんだよだから、
うん、
臭ーって。それを思い出した今この赤ちゃん親父のあれ見て、
うん、
だから俺はもう粛々と自分の部屋こもるなり外行くなりしてたからね、
うん
うん、だからその場合は親父から言われたことだけど、
まあまあいずれにせよ、
うん、だそういう人もいるのよ、
うんうん、まあまあ言わすなんかまあ向こう側の立場に立ったらまあ分かるけど、
うん、
普通に常識で考えたら言う方が少しずれてるよねっていうのが感覚としては正常じゃないですか。
確かに基準が甘いよね、うん、これに関しては。例えばシュールストリーミング食ってたら出てくださいって言えるさ、
うん、そうだね。世界で臭い一番臭い食べ物ね、
うん、ドドリあじゃないドリアン食ってたりしてたら、う
ん、私卵アレルギーの可能性もあるからね分からんけど。
あ匂いでも反応するぐらい
うん、そういやだからその人の立場になればだから筋は通ってるよ。匂いが嫌だから香水がすごい臭い人に
ああいるねいるいる。
自分が出ていくのはだからおかしいじゃん、うん、すごい香水臭い人が出ていくのが筋じゃん。
でも、まあ、すごい香水が強い人は自分でわからないからね、
うん、だからまさにそれに近くて本人からしたらすごく嫌だけど向こうからすると周りのことを気遣って
難しいね。ゆで卵っていうところがかわいそうポイントの一つよね。
だから
同情すべきことよね。
うん、ださっきもアイムが言ってたけど手が臭かった可能性
ああね。
まあまあだからこれに関してはだこの今の赤ちゃん親父のパターンで言えばもうごめんなさいって言って出ていくのがもう筋じゃない。
でも愛がないよねこの話に登場人物に、ね、
愛がない。その後後日談で怒ってもしたよね赤ちゃん親父さん臭いって言ったから
関係性だね。
うん、これはもう完全に悪意のある
言ってしまう方もまあ悪いとは言わんけどちょっと愛がないし、うん、ゆで卵食ってる赤ちゃん親父も愛がないしね。
いやゆで卵食ってる赤ちゃん親父愛は必要ないわけよ
いやいや愛を持ってゆで卵食ってもらわんと、うんうん、卵の気持ち考えてよ本当に。
どうしたら卵食べれんわけよ卵の気持ち。
臭いとうまさは絶妙微妙なバランスで成り立つものですよ。
まあ確かに、うん、だから麻婆豆腐だいや だ卵の匂いが嫌だったわけだから、
そうね、まあ、このもう一回振り返ってあのセリフを読むと、まあ、臭いとは言ってなくて、まあ、食べてあなたが食べているものの匂いが嫌なので換気してもいいですかと、まあ、聞かれたと、
うん
うん、だから臭い
とは言わんでよくない？
そうね、
うん
うん、まあ、換気扇を黙って回すぐらいじゃない、折衷案としては、
うん、まあだから卵が本当に苦手な子だったんだよ、
うん、卵のあの匂いがね、
うん、卵系後輩
卵系 NG 後輩、
うん、卵系後輩だから
かまじいだ、
カエル加減症みたいな、
うん、
腹立つわ、腹立つな俺、あ立たんか、今人から聞いてるから立つけど
ね、え赤ちゃん親父がどっちかっていうとこっち側の味方、こっち側だからね、うん、同じチームだからね、うん、確かに
次回からはじゃあどうしましょうか、まあ、今回のことはこういうことがありましたでいいんですけど、次からは卵を、まあ、
いや卵食べ続けてほしいですね、
殻、うんうん、ごと、殻ごと食べる、
殻ごとはいいです、
ね、来たらもうね、確かに殻バリバリ食ってたらもう何も言わないでしょ、
したらあなたが食べている食べ物の音が嫌なのであのヘッドホン、
いやもう赤ちゃん親父が嫌なやつでしたただただ
ヘッドホン欲しいですどうぞこっ
ちに、やっていいよそれはやっていいよう
んうん、まあ、換気扇をつけて食べ続けてほしいですけどね、
いや卵食べやめるのはちょっと違うと思う
ね、なんか、
う
ん、そうそう、うん、なんかそりゃ嫌だね、うん、
その子の分までゆで卵作ってあげたら
くさっていういやだからその子が嫌なアレルギーとか苦手なもんだったら、
ね、まあ、その可能性はある、
嫌がらせだからそれは、
ね、でもないと思う、この文面というか行動を見る限りでは、もう
でもさ、その後輩が匂いきついもんを休憩所で食べた時が楽しみだよね、
そうだね、
ああ
逆にってこと、うん、逆にやっちゃうってこと
だ、逆に その子が、まあ、ちょっと匂いきつめの何かを食べてる時が楽しみならんね、うん、
そうだね、
ああその時のことも考えるとワクワクしてね、
そうだね、そこはもう赤ちゃん親父が黙ってかあの換気扇回すとか換気
する、いや同じこと言ってやれんすよ、
それじゃあ同じ土俵じゃん、
あなたの食べてるにものが匂いが嫌なので換気してもいいですか、
うん、いや一個上行かないと、扇風機向けるとか
で回した換気扇の羽にゆで卵くっつける
まあ同じことしちゃよくないよ、一個上のことしないと、
ああまあね、うん、争いが起きてしまうもんね、どうしても、
う
ん、
そうそう、うん、
はい、解決ではないですけれども、うん、これちょっと追っかけたいですね、番組でも、
そうだね、うん、BB ウェーブスで追っかけよう
アクターズチューンな、
アクターズチューン、
アクターズチューン、チューン、チューン、スズメみたいおなじみの、うんうん、
おなじみな
おなじみの、円楽さんから、
はい、
アクターズトークが長くて純也のトーク回避に成功しましたね
いや別にあでも純也と最近会ったな、う
ん、ああ送ってもらったんだろ、送ってもらったって言ってよ、純也がボンボさんに、
う
ん、
そうそう、トリプルクラウンの6もらって、
うん、高設定ね、
あの高設定俺やめるからもらうかってもらったんだけど、俺5000円しかなかったから、うん、あのお金貸してくれたら俺打てるって言ったから、
ああ、はい、
じゃあ1万貸してって言ったわけ、うん、そしたら全然いいよって言って
全然いいんだ、
でいざ会った時にデータ見たらもう高設定だわけ、
6って言ったね、
うん、やるだろっつって やりますって言ったら1万円お願いしていいですかって僕が言って、純也が財布から1万円出して、うん、本当に1万円でいいわ、
まあまあまあでも1万円あったら出るかなと思うけど、うん、心もとないな、
ドリンクもよみたいな、じゃあ2万円、うん、そうだよなっつって
2万円あいつ別に氷菓子でも何でもないのに
2万円渡してコカ・コーラ買ってきてくれて、
ああああ
頑張れよっつって、
はいはい、
でこれで売って
結果
5時間ぐらい打って8000円勝ち、
ああいいじゃない、
もう僕が6じゃなくしてしまって、まあまあ買ってその2万円を返すときに純也を送ったんですよ、
はいはいはい、
返す日が純也が飲みに行くなんで純也の話は、これ純也からの連絡
いやで送り先が中山のあれでしょ、
あそう、純也は飲みに行くって言って
中山の居酒屋でしょ、
うん、
ど
う
す、その中山の居酒屋からガナハベスに来たんですよ、
ああなるほどね、
でその話をつらつらと話してくれたんですよ、うん、ガナハベス、中山から来たのありがたいね、わざわざっつってね、いやずしれグルメイジンブーブーゲーートリプルの6上げてからよ、お金ないって言うからよ、うん、漫画よ2万で貸してばよ、うん、だからお金返す代わりにあれ送ってもらってばよ
もうまさにそれそん まんまそれ
で、その時純也が、うん、お店の8周年のお祝いで、うん、高いお酒入れてくれて、うん、その時にいやまたラジオで言うだろうこれレジでお話するんだろうって言いよったわけ、うん、で俺ちょっと思って、
うん、いやちょっと言うなお前言わない、いいお酒もらう買ってもらったんだから、
う
ん、
それとこれとは違うと思って花さんこうやさって思ったっていうのをツイッターでつぶやいた話を円楽さんに、そうそうそう、出会い欲しかったよ純也も、女の子と来てたんだけど、うん、同級生ね、うんうんうん、女の子というか同級生だ、うん、元婚約者と元カノと来てたな、
え、あーミッチーかミッチーが元カノだよな、待って婚約者、カオリーかな、
ピポン、
あ、カオリー、あー婚約者っていうかあれだろ、
そうそうそう、
50
な、お互い50になっても結婚してんかったら、うん、もう一緒だろうねっていうやつや、
あーもうこんな危ない、
それをジュニアは婚約者っていうから
あいつはもう一途だから、
うん、いやいや今日婚約しちゃったミッチと来て
ミッチも一応元カノでミッチでね結婚して、
ミッチは中学校の時の元カノだから全然よ、
そうだな、
まだ元カノって言ってるばっていうぐらいよ、う
ん、いやジュニアでもいっぱいいるから女の子は
そう、うん、来週合コンするって言って
た、この話はしなかったなあいつ俺に
もう全然あの成功しますようにってお願いして、うん、ワックとえなりとやるって、
いやメンバーよメンバー弱ワックとえなり、いやごめんなさいねもっと強いメンバーでいけばいいのに、
ワックとえなりとジュンヤ合コン終わりで呼びたいなラジオどうだったって
あワックは釣り好きね、
仕事辞めたってな、
えなりは先輩に怒られたらすぐ泣く
ジュンヤはあのゴルフのグループライン抜けたって
何で
これ赤ちゃんおやじさん今週も何も覚えてないはずね、
また来週、
面白かったけど、
ありがとうございました。